ラジメニ玉手箱
R。
今回も聞いてくださって誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱 R 岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム359のお時間がやってまいりました。ラジメニ小町かおりんこと南かおりです。
まさか2週続けて同じことを言うとは思いませんでした。
何なんですかこの週末ばっかりピンポイントで。
皆さん、はい、台風は大丈夫でしたか。
大丈夫でしたか。先週よりはねえひどくなかったでしょうけど、まあ、
逆に
あ
の微妙に近いから
そうなんですよ。
判断困るよね。
秋雨前線もおるから雨は確実に降るんだけど、
風とかがね
どうなんて。ただほらその前の週の21号の台風の傷跡がまだあるので、
そう水たっぷり含んでるから余計に被害があったかもしれず。
大丈夫だったかしら。
ゆあちゃんあの日ね、
はい、
日曜日
どの日どっち、
あの前の日曜 日21号青二塾やったんですよ、
うん、
いつもやったら神戸に帰るんですけど、
はいはい、
その日はたまたま奈良に帰る算段してたんで、うん、奈良に迷いなく帰ったんですけど、
よかった。あそうですよね。
JR 阪急阪神みんな止まった、
ね、そう近鉄は偉いね。
近鉄もね
本当に
生駒の山上がる時ね、うん、かなり徐行してた
と思います。
よかったなと思って、
ね、私もだから新幹線の中でちょうどあの関ヶ原が停電したので30分ほどずっと待ってました。
なるほど
あれ怖いね新幹線の停電って。真っ暗になって何の音もしなくて、
あのポッポッとこう非常灯だけなんだ。
うっすらでみんなが息を詰めている感じね。まあなんなんこのシーンとした感じ、
なんかこう緊迫感、
そうそうそうそう
感じやろね。
誰かが携帯鳴らしてビクってみんなって
すごいなんかリアル。
そう。
ゆあちゃん あの実家の近所のスーパーの街路灯が浴室行ったらパタンと倒れかけてて、
はい、相当強い風だったんですね。
そんだけ風強かったんやとね。まあそれぐらいうちは全然大丈夫だったし、まあ神戸の家も大丈夫やったんですが、
ね、2週連続大丈夫でしたでしょうか。
皆さんもあのうちのとこは大丈夫と思わんと。
そうです。
で今言うても遅いねんけど、
いや次の台風に備えて防災です。
今週もたくさんお便りどうもありがとうございます。群馬県前橋市の熊根のアーネストおっさん、熊野アーネストおっさんさん、
うん、
どうもありがとう。
ありがとう。
あのカレーね、
はい、
我が家ではというね、我が実家当時6人家族では最大3種類のルーが使われていました。
ブレンドしてたんだお母さん。
野菜や肉はまとめて茹でた後鍋に分けてからそれぞれのルーを入れる。
え、あ、3つをブレンドするんじゃなくて違うルーを3つの鍋にするんだ。
家族用に鍋3つあったわけね。
お父さんはこの味、子供たちはこの味。そうそうそうそう。超めんどくさいお母さん偉い。
偉いねお母さんね、
うんうん、
歴史をたどると一番古い記憶は SB ゴールデンカレー甘口、
はいはい、
まあ、子供に合わせてるわけね、うん、10代の頃に家族会議で味の変更を決定、
うん、ほうほう、
甘口と中辛とのブレンドを経て、
はい、
中辛へ行こう。
やっぱりブレンドなのかな、どっちなんやろ。
まあ、だから最初は歴史をたどってるから、
ほうほうほうほう、
最初はだから子供が大きくなりにつれて、ね、まあ、ブレンドで中辛行ったと、
はいはい、
というのがメインだったんですが、
ですが
辛いのが苦手な下の弟のために甘口の鍋が追加され、
なるほど、そこで2つになったわけだ。
岩ちゃんようや、
はいはい、
その後に加わった幼い妹のために王子様が追加されました。
で3鍋だ。へー、
その下の子も大きなっていけばまた変化するんやけど。
そうでしょうね。
いやいや大変やね、子供用に合わせてね。確かに子供用に合わせた甘口はお父さん辛いもんな。
なんかカレー食べてる感ないからね。
でまあ岩ちゃんのためにですね、
うん、
辛さ調整、
あ、ありがとうございます。
すりおろしたリンゴやリンゴジャムで甘さと酸味を足す、または牛乳、生クリーム、チーズなどでコーティングするっていうのを、
なるほどね、
だからチーズとか有名みたいですね。
そうそうそう、
あんまり味を変えずに済むみたいで。
なんかね、こちらもチーズどうぞっていう、加古川市にお住まいのフェローズ諸田改め篠吉さんです。先週ココイチのカレー鍋の話題になっていましたが、カレー鍋の辛さを抑えるおすすめの方法は、
うん、
熱々のカレーにスーパーで普通に売ってるピザ用のモッツァレラチーズを振りかけるだけです。カレー専門店や牛丼屋さんでもカレーライスのトッピングでチーズはありますしね。とっても美味しいので、辛いの平気な人でもあえてかける人も多いと思います。うちも締めにはかけますね。 ちなみに自分は台がつくほどの辛いもの好きなので、辛いカレーにチーズを入れた後さらにタバスコをかけて食べます。私も時々やります。タバスコ好きなんで。
重ねんのか。
はい、辛いの大好きな人にはこれおすすめですという。タバスコの辛さはまた独特でね、酸味があるんで、ね、もうピザなんか私もちょっと周りの人が引くぐらいかけますよタバスコ。だから怒られん
ねん。あ、もう想像しただけでなんか口が
辛くなってきた。
そうか、モッツァレラチーズね。
モッツァレラチーズ、とろけるやつ。
なるほどな。
まろやかになります。
でちょっと辛いのに挑戦して、
うん、
まずはモッツァレラチーズで、
そうそうそう、調節して、
マイルドにして、
でマイルドにしすぎたと思ったら
慣れてきた
タバスコかけたらいいんですよ。
かけない、絶対かけない。
美味しいよ。
大阪港区のポスタルスイーパー闇狩人さん、辛いカレーをまろやかにするのは牛乳入れたりするといいと聞きますね、
うん、
でもカレーの味が変わってしまいそうで、私はもっぱら生卵派。
あ、生卵ね。
生卵を入れると確かにこう混ぜるとちょっとまろやかになりますよね、うんうん、他によく使ったのがミルクチョコレート。
ミルクチョコレート、
どっかの料理漫画で見たって。
味変化だ。おいしんぼとか。
実家では SB ゴールデンカレー、人気やね SB ゴールデンカレーの中辛をずっと使っていたんですが、母に代わって姉がご飯を作るようになると、
うん、
こそっと辛口に変えていました。
あ、お姉ちゃんがね。
お姉ちゃんが、
ね、自分の好みなんだ。
姉は私が気づいていないと思っていたようですが、そんなん分かるっちゅうねん。パッケージの箱をバレないように隠して捨てたりしていました
が、お姉ちゃん超確信犯。
私の味覚を甘く見てもらっちゃ困ります。
さすがに分かるよね、中辛
から辛口になったらな。とはいえ、いちいち指摘するのも尺なので、
ほう、尺なので、
出来上がりにこちらもこそーっとミルクチョコレートを投入しておいて、
あ、ちょっと待って。
騙し合い。板チョコの3分の1くらいでも結構辛さがマイルドになりました、
うん、
もちろん姉は気づかずに、うまい、
はい、分からんで、お姉ちゃんも気づいてたかもしれんで、
食べておりました。私はマイルドになったカレーにさらに生卵を投入して同じくうまうま。後年姉がカレー辛口に変えたん知らんかったやろなどと言ってきたので、チョコレート入れたの気づかんかったやろと言い返していたら、言い返したら絶句しておりました。
気づいてなかったか。
カレーにチョコレートなかなかいい手ですよと。
うん、まあ美味しそう。
カカオたっぷりな本格チョコより甘々なミルクチョコレートがいいと。
なんか甘さというよりこうコクの点でも私ありな気がします。
チョコレートを入れたらコクが出るって言いますから ね、でまあちょっとマイルドにするために、
うん、
明治ミルクチョコレートあたりを、
うん、とか入れるとい
いんじゃないですか ね。よし、
ー
これも一遍試してみよう。
大阪市港区のタモ&ジェリーさんは、前回カオリンがおっしゃってたココイチのカレー鍋も何度か食べました。ここ数年は同じくココイチのチーズカレー鍋も好きで食べています。まあ、うちにはジェリーくんがいますからね、チーズと書いてあるとつい試したくなるのです。ただチーズなので鍋が焦げて洗うのが大変です。ところで辛いのが苦手な岩崎さん、カレー鍋にミルクや蜂蜜、卵を入れてみてはどうでしょうか。最近は一人鍋でも簡単にできるプチッとシリーズや鍋キューブがあって、味が薄くなった時にでも使えるので便利ですよね。そうですね、あれ本当に美味しくて便利ですね。
一人鍋用っていうのがこの頃増えてきたね。やっぱり古食っていうか増えてきたんやね。
でそれもね、美味しいんですよ、ちゃんと。美味しいの、うん、
なんかやっぱりでも鍋は一人でプチッとでも食べる気起こらんだよね。
家でですか。
鍋はやっぱりこうなんか大勢で食いたいっていうか、
まあ、多ければ多いほど美味しくなりますから ね。
昔はあのラジオ関西が妻にある頃は、
うん、
米久さんで、
米久さん、
あの
鶏肉屋さん、
米久さんって食堂があったんですよ。カオリンはあんま知らんやろけど、
知らない、
いわゆる遅勤で、
うん、
遅くいるアナウンサーとかは米久さんに食事を頼むと、
うん、
まあ、出るわけですよ、食事代がね。
は
いはい、米久さんにおまかせ定食って言えば、はいはい、おまかせっていうと、はい、いろいろ残り物で作ってくるわけです
よ。あ、なんかそれ嬉しいな。
鍋が時々あって、
はい、
ここはなかなかうまかったですよね。一、うん、人用にちゃんと作れ
て、運んでくれるの、局まで。ああ、いいですね。
この人ね、遠慮深い人でね、
はい、
こんばんはとかって、
あ、米久さんがね、
すごい大敵なんだ。僕の体の半分ぐらいは米久さんでできてるという。
米久さんと元町の食堂ですね。
そうそうそうそう、昼、あの夜はその2つが二大巨頭やったから
、
ね。こちら京都市、左京区の頭がピカードさん、あのスーパーカブね、
うん、
あの現行モデル、まあ、つまり新しくなったんですけど、
うん、
これがあの人気がないんですって、不人気。 まあ、あの中国の生産による機械部分の不安があるのですが、何よりもまずそのスタイリングが、
うん、
あの評判が悪いと、
うんうん、
これまで株といえばちょっと飛び出した丸いヘッドライトとウインカーというちょっとダサくてレトロな感じが受けて若者にも人気があったのですが、現行モデルではハンドルと一体になったようなすっきりしたデザインになりました、
うん、
昔はだから結構ヘッドライトポーンと出てて、
うん、
あの左右 の、
うん、
あの方向指示器も飛び出てこうチッカチッカしてたわけですよ、う
ん
う
ん
う
ん、それがレトロな感じで、
うん、それがだから変わっちゃって今風になっちゃったわけですね、で、ホンダ曰く世界に向けてデザインしたということなのですが、残念ながら日本での人気を下げてしまいました。
あらま。
ちなみに今度出る新型は丸めライトという復活、あそうか、前今の現行はだからそうなって人気がなかったんで、
うん、
古いデザインが復活したわけだ、
うんうん、
なるほど。
う
ーん、何でもこう今風に合わせたらええってもんでもないわけですね。
そうそうそうそう、スーパー株は、そのス
ーパー株の良さがあった
わけ、ね、スーパー株らしさっていうんですか。
そう、
分かんないけど、
そうなんやろな、
ね、
うん、
なんとかさん姫路市から、二輪車の国内出荷販売台数が最盛期の1割近くまで低下していることをご存知でしょうか。
1割ですか、
ね、
とか9割減ってこと。
そういうことだね。まあ、最盛期と比べてとはいえですけどね、各種規制取締り強化、若年層を中心とした人気の低下に加え、健康節約環境志向による自転車の人気、まあ、バイクから自転車に変えた方うちの周りも多いわ。免許不要の電動アシスト自転車の普及などにより二輪車の出荷台数は激減、特にこうした事情は原付を直撃しております。数年前 BS11 の大人のバイクタイムにてホンダの池会長過去当時が自ら大型バイクに乗って熊本近辺のツーリングスポットを案内して回る企画がありました。その時池会長が真剣な表情で、このままではライダーが年寄りばかりになってしまう、もっと若い人たちにバイクの魅力を知ってほしい、そのためにも私たち年寄りはもう少し頑張ってバイクに乗り続けねばといったようなことを語っていらっしゃったのを覚えています。台数的には中国やインドあたりのメーカーなんでしょうが、実質において日本の二輪メーカーは未だ世界一だと思います。それなのにこれほど国内での地位の低い産業も他にないでしょう。バイクは不良と四輪を、車ね、車を買えない貧乏人の乗り物、街の平穏を乱す騒々しい乱暴者というイメージが未だに強いのは部分的にとはいえ、それらが事実をえぐっているからであると認識します。がもう少し見る目を変えられないものかとも思うわけです。まあでも一番の理由は自転車人気だと思いますけどね。
そうでしょうね、
うん、
まあ、あの自転車が電動自転車とか出て、
そうそうそうそう、
割と気楽に乗れるし免許もいらんし、
うん、ね、
で、あのまあ貧乏人って言ったけど、まあ、つまりはこう車買いたいねんけど、
うん、
車買えるほどお金がないので、うん、
はい、
二輪車っていう方も結構多かったですし、
そうそう、過去はね、
うん、
そういうものだったけど、
だから二輪ってね、僕もあの乗りたいなと思うんですけど、
はい、
まず技術が伴わないとダメなんですよ、あれ。
まあ、大きいの乗ろうと思ったらね、
大きいの乗ろうとするとね。
でも確かに高速乗っててさ、サービスエリア行ってさ、すっげーかっこいいさ7班とかドゥローって並んでて、いやどんなかっこいいお兄ちゃんやってくんのかなと思ってワクワクしながら見てたらさ、ものすごいナイスミドルばっかしだったりするからね。じいちゃんそれはそれでかっこいい。
本当たまにドライブ行くと、
その
サービスエリアかなんかでライダーに出会うんですけど、
ご年配でしょ、
めちゃかっこいいんですよ。
そう、
風を切っていかにも走ってきたっていう。
でもバイク脱ぐと白髪なんですよ。ほうかっこいい。
今だから楽行くじゃないですか。
そうですね、
めんどくさいからね二輪車って。
だと思います。
だからそこでなかなか人気が出ないやろな。こちら大阪港区の原黒悪の新さん、その昔ヤフオクに年式不明のスーパーカブ50が格安で出品されていたので、ついカッとなって落札したことがあります。
バイクはすごいな。
カッとなったんだ。売り主は徳島で高校時代の友人とトラックに乗って取りに行きました、
うん、
状態を見るとエンジンはかかるし外見も綺麗でも、試運転してみると結構な箇所を整備しないといけない感じで、できるかなと心配していました、まあ、そんな状態でも買う、うん、こうで買えるわけやね、
うん、
結局ガソリンの気化器調整、ガソリンをこう気化して、
はいはいはい、
あのエンジンに送り込むわけですけど、うん、その気化器の調整と、
うん、
クラッチの調整に苦労したこと、ある部品がダメになっていたのでホンダのパーツセンターから取り寄せないといけなかったことがあったくらいで、くらいで、
くらいなんだ。それを全部やっちゃうんだ自分で。
とりあえずナンバーを取ることができました、
うん、
まあ、バイク好きというのはこういうことが逆に楽しかったりするんやろね。 しかしこれ登録するときにフレーム番号、
はい、
まあ、あの車でいうと車台番号っていうのがあるんですけど、はい、フレームに番号がついていて、はい、それがあの必要なんですけど、はい、風防を外して石摺り、白い紙を番号の刻印に押し当てながら、うん、柔らかめの鉛筆で複写する、
うん、
つまりそのもう擦れてて見えへんのかもしれない、ね、その番号が、
うん、
用意したのですが、後で年式を問い合わせてみようと思って保管しておき、ホンダのお客様センターにフレーム番号を書き添えた上で、うん、生産時期を聞いてみたところ、うん、詳細は不明ですが昭和40年代半ばではないかとの回答。
すごいね。それをまた売りに出す人もすごいけど、
それを買う人もすごいね、
はい、
そんな古い株の部品がエンジンの点火に必要な重要部品とはいえ、当時の部品と同じ働きをするようトランジスタ化する改良をしてまだ持っていたのかとびっくりしました。
そうだね、
ちょっと新しくはなってるけど、そういう部品がまだ残っていたと、
使えるようにね。
部品はホンダの正規二輪ディーラーから注文したので、端末を叩けば在庫場所がわかるようですが、鈴鹿ではなく、
うん、
埼玉の製作所の狭山工場にあるパーツセンターにあったそうです。
へ
え、さすがホンダのバイク、
すごいな。
古ければ古いほど保管コストが加算されて値上がりするので結構高くつきました、
うん、
でも意外と廃棄はしないようです、
うん、
やっぱり メーカーとしてのプライドやろな。
そうだね、乗れなくなりましたとは言えない。
スーパー株はどんな古い部品でも取っておこうと、
うん、そう、どこかにはありますよと。
占領みかんみたいなもんやね。
すごいね。ロマンだね。でも昭和40年代
乗ってた人がいるって。いやいや、その部品で動くっていうのがまたね、うん、バイクも嬉しいやろな、こうやって使ってくれるっていうのはな、
うん、さあもう一つカセットテープネタ、ラジオネームスパロバトルのニストロボイルカさん、上京区から。先週のドクターモアイさんのソニーの、フェリクロームカセットテープデュアドのご紹介、懐かしいです。私は1本だけ買って使った記憶があります。何を入れたかははっきり覚えてないな。多分姉貴から借りた大竹栄一さんの LP かなんか入れたかな。多分使ったのはそれ1本限りでした。なぜ愛用しなかったかというと、高価だったというだけではなくて非常に使いにくいテープだったから。テープの仕様が酸化鉄の磁性層であるノーマルテープに、広域特性が優れたクロームテープ層を薄く塗った2層テープということで、録音時のバイアス設定がノーマルポジションで、広域補正のイコライザー特性がクロームポジションになるという、専用の録音ポジションがないカセットデッキでは、なるほど、ノーマルテープポジションで録音できるけど若干高音がきつく再生されるので、トーンコントロールで少し高音を下げて再生してくださいと、なんとパッケージにもうそう書いてあったといういわくつきのテープだったんですね、
うんうんうん、
へえ。いや、当時はグラフィックイコライザーなんて高価でマニアックなアイテムを使ってる人はごく少数のマニアだったんで、本来ならそんなトーンコントロールでお手軽調整できるレベルではないはずなんですよ、がそれで OK よとメーカー自体が認めてしまうというのが、なんともおおらかな時代だったというか、かっこ笑いという。へえ、それをパッケージに書くってすごいですね。
もともとのカセットテープの弱点として、高音がこうあんまり伸びないと、高音の再生特性が悪いわけですよ、
うんうん、
でそれを良くしようとすると、ヒスノイズって言って、
うん、
その高音のノイズも強調されてしまうので、うんうん、そこのその二律背反をどうするかでいろいろと工夫した結果が、その究極はデュアードっていうやつで、だそのイコライザーとかで調節するとか、はい、2層にするとか、
うんうんうんうん、
だからまあもうなんかマニアックの世界なんで、
ね、
これぐらいのことできなきゃこのテープは使っちゃいけないよみたいな。
そうですね、まあもしくは持ってないんだったらあの調節してねっていうことですよね。
そういうことなんですよね、うん、だからまあマニアの世界っていうのは何かにつけてすごいなという話ですけど、
ね、
うんうん、こちら豊中市のペンネームドクターモアイさん、まあ、そういうあのデュアードのきっかけを作ってくださったドクターモアイさん、まあ一個ね、オーディオ関連の話題、
うん、
あんまりこう目がない私でもこれはどうやろうと思った一品について一つ。
何でしょう。
今や数少ないオーディオブランド音響がこの度タイガー魔法瓶とコラボして、
はい、
高音質な炊飯器を世に送り出しました。
高音質な炊飯器、うん、
従来品よりクリアな音声メロディーの再生ができるそうです。この炊飯器は
炊き上がった時のお知らせが、
そういうことです、
はい、
まあ、あの要約すると、 以前から防水性や気密性が必要な製品では内蔵スピーカーの音の抜けを良くするための穴を開けることができない、
はい、
音質が犠牲になっていたところ炊飯器の天板全体を振動させることで、
うん、
炊き上がり時のお知らせ音などの再生音質が心地よく耳障りのない音を実現したのが売りのようです。
誰得それ
こだわる場所を間違っている気がして仕方ないですが、モーツァルトを聴かせて醸した日本酒が、美味しいとか言われる昨今、良い音を聞かせて炊いた飯はうまいのかもしれませんね。
だってそれ炊き上がりの音でしょ。もう手遅れだよ聞かせたって
面白いな。台所に立つ奥様に良質な音では
っきり
聞いてもらおうと。
お風呂が沸きましたの音しかり、
そうそう、
ね、炊き上がりの音しかり
だ。ご飯が炊き上がりましたっていうのが今までよりも最高演出で、
てかさ、ご飯が炊き上がりましたっていう炊飯器見たことないわあんねんね今
タイガーはあるんですね。
へ
あれ最初のうちは聞いてても絶対でうるさくなるよな。
うーん、
カオリンとこ の, あのお風呂って、
うん、
あの全部言わせてる、
うん、
炊き上がりましたとか。
あ、お風呂、お風呂ですか。お風呂はタラランタラランタラランラン、タラランタラランタンタタラララン、お風呂が沸きました。
でそれは 言わしてる、
うん、言ってもらわないと困る。
そうか、
だってわかんないもん。
まあ、いや、まあ、それはそれやけど、
うん、
なんかこういちいち言うのもめんどくさって消す人いるからね。
あ、うん、お風呂はいるな私それに返事するの好きなんだもん、ありがとうとか、ちょっと今日遅くなかったとか言って突っ込むんですけど
それもだから高音質で、
高音質、あ、そこ高音質いいかも。
お風呂、
もしくはメロディー選べたらいいなって思います。好きなメロディー。
メロディーね、
うん、
メーカーの人は聞いてないと思うけど、
うん、なんかさ、ね、録音させてもらったりとか、
冬場にふさわしい
とか、ね、そうとか、夏は夏とかさ、
クリスマス近くなったらクリスマスソングになるとかね。
そうそうそう、夏の終わりは井上陽水がかかるとかさ。
あ、いいね
いいじゃないですか
でもこれ
需要ねえな
ネットワークになったらそういうことできるようになるよな、多分
自分でダウンロードしてさ。
そうそうそうそう、うん、
ね、面白そうだよ。新潟県長岡市、
案外先見の目あんのかしら、これ
タイガーですか。
タイガー、タイガー、
そうですね、確かにねダウンロードしてね、
そうこういう使い道もあるという、
ね、あ、おかしい、新潟県長岡市在住の遠距離リスナー坂巻さん、さてカセットテープの話題。私の周辺ではとあるところでカセットテープが未だ現役で使われています。おうおうおう、それは勤め先の社内放送設備です。こういうとこ多いですよ。毎朝始業前にラジオ体操があるのですが、この音源がカセットテープです。毎朝再生しますので、そこには磁性帯が剥がれて一部音が出なくなりましたと。あ、なるほど、ついにはってことか。ついには磁性帯が剥がれて一部音が出なくなりました。 そこで上司の命令で私がテープを作り直すことになりました。ついでに再生時間を短くしてくれいいなどと無茶なことを言い出しましたので、保存してあった元の音源を PC に取り込んでフリーソフトでテンポを微妙に早めて録音し直しました。自信作だったのですが、最初に作ったものは録音レベルが低すぎてほとんど聞こえないという失敗作でした。久しぶりにカセットテープに録音したので感が鈍っていました。再度作り直したテープはしっかり聞こえるようになり、毎朝ラジオ体操に使われています。これ多少早くしたら、皆さんラジオ体操テンポ早くて大丈夫なのかな。
ちょっとゆっくりめにしてあげた方がええんちゃう
、ね、放送設備が更新されればデジタル録音になるのでしょうが、当分設備の更新はないんでしょうから、今後もテープを作ることになるのでしょう。その時までカセットデッキの方が使えれば良いのですが、という。まあ会社は結構カセットテープ多いと思います。
今でも多いでしょうね、うん、そういうのは ね、
ね、
うん、でまあ、テープとかあれはどうしても寿命があるんでね、伸びたりとか磁性帯が剥がれたとか、はい、あれ、まあ、いわゆるノリで貼っつけたりするので、
うん、
どうしてもやっぱり寿命があるんですけど、
ね、
こちら和歌山県糸郡の天地野郎さん、私も提督の課金について、
うんうん、
あのカンコレのプレイヤーの
方ね、はいはい、
カンコレはガチャはなく課金なしでかなり遊べ、
お
提督から課金ではなく時間を要求するゲームです。
あ、お金じゃなくて時間なんだ
結果カンコレの課金はゲーム内施設の増強やカンムスの成長限界結婚かっこ仮のための課金アイテム、指輪一つ700円がメインになります。そういうのあるんだ。つまりたやすく今まで継ぎ込んだ課金額が算出されるわけですが、現在カンムスは200数十席、
うん、
かける700、
結構のお値段ですね。はい、
どの子も手塩にかけて育てています、
うん、
怖いので計算をやめときます、
はい、あの手塩にかけて育てるという言葉がこれほど似合う方は他にはいらっしゃらないと思います。まさにという感じです。お金じゃないよ。
今ふっと思ったんやけど、なんで手塩なんやろね。語源知ってる？
手塩にかける、手に塩をかけて、なんでしょうね。
手に塩かける言うたら
手塩にかける、なんだろうな。
今ちょっと気になった。
育てる手塩、
こういうの詳しい人いるからね、教えて。
はい、来週の課題です。清宮くん FA で待ってます。ブロロロロさん、堺市西区からです。巷では脱出ゲームなるものが人気を博しています。僕の解釈では、張り巡らされたいくつかの謎を解いていき、閉じ込められたその部屋から脱出するというもの。そう、面白いですよ。それを防災訓練と融合させた体験型防災アトラクションというのがあるのをご存知でしょうか。皆さんに残された時間は30分です。巨大災害の発生が迫っていることを告げるニュース映像が大画面に映し出され、カウントダウンが始まる。参加者は備えに欠かせないものをなぞなぞ形式で順次問われ、懐中電灯を探したり、新聞紙でスリッパを作ったり、制限時間内の避難を目指します。今までになかった避難訓練、これを考案された方もご自身が阪神淡路大震災で被災されていて、その経験をどのように伝えていけばいいかとこのアイデアに行き着いたそうです。マンネリ化などで従来の形式の訓練に参加するのは高齢者と子どもばかり、親子で参加できると数多くの年齢層の方が参加されているようです。イベントの終了間際には必ず脱出ゲームの答え合わせと並行して災害時に役立つ知恵を紹介されていて、イベント開始前とは打って変わり、どの参加者も真剣な表情でその話に耳を傾けてくれるそうですよ。こういう活動が実を結び、もしは大災害がやってきたとしても助かる命が少しでも増えることにつながればいいですね。
わ
あ、これはなかなかの目の付けどころですね。
まあね、有効ですよね、うん、そのシミュレーションでも一遍やっておくとだいぶ違うからな。
脱出ゲーム自体は面白いものなので、
面白いから、ね、まあ、楽しみながら経験を詰めるっていうので、
そうそうそう、ね、記憶にもきっと
面白いです
ね。だいぶと、ね、残ると思います、
うん。大阪府箕面市のサンバカトリオの略してテンボケさん、さてミニファミコンやミニスーパーファミコンによるプチレトロゲームブームが市場で湧き立ち始めていると勝手に思っている昨今、うん、今週とあるソフトが20年を経て再販売されるという情報が流れて話題になっています、
うん、
そのソフトはスーパーファミコンで発売されたアイアンコマンド鋼鉄の戦士というものです、
うん、
残念ながら私もプレイしたことがないのでどんなゲームかは説明できないのですが、スーパーファミコンソフトでも屈指のプレミアソフトであることは有名です、
うん、
箱や説明書がついたものは下手をすると10万円台で売買されていた時もあり、心ないやつなどは偽造品を作って詐欺を働いたケースもあります、
うん、
そんないわくつきなソフトですが、この度版権を持っていた海外の会社と契約が成立したらしく、めでたく再販売にこぎつけたとのニュースが流れたわけです、
うん、
ところが某密林を覗いてみると、これまた販売前なのに定価よりも高くなっている始末。
あらららら、
まだまだゲームファンの安らげる日は遠いのかもしれませんね。
発売前からなんか、ね、
まだ多分そのいっぱい売れるって分かってるから、
そうです、ね、
プレミアがついてるんやろね。へえ、アイアンコマンド、
全然知らんわそのゲーム。
鋼鉄の戦士、これだけプレミア作ってことは面白かったんでしょうね。
面白い、めちゃめちゃ面白いか、めちゃめちゃクソゲーかどっちかでしょうね。
逆にね、クソゲーの場合もあるからな、
ね、へえ、
強者多いからさ。
はい、どんなのか教えてほしい。
テンボケさん以上に強者いるから、
どうでしょうか、どんなゲームなんだろう。
やったことがある方がいらっしゃれば、うん、内容をぜひ、
はい、こちらは石川県金沢市からです、福笑い男さん、ご報告が遅くなりましたが、10月8日にあった第7回いわくぼんぼり祭りにて、のぞみ札無事奉納させていただきました。あの花咲くいろはのお祭りにですね、いつもあの我々に木札を送ってくださってね、今年も青春ラジメディアがいつまでも続きますように、まあできる範囲でっていうやつを書かせていただきましてありがとうございます。今年は8月の大雨で金沢市内と湯涌温泉街につながる道が崩落するといった開催の危機もありましたが、それでも今年は主催者発表で昨年並みのおよそ1万5000人が訪れる盛況ぶりでした。モデルとなった花咲くいろはは、来年テレビ放送8年、劇場版が5年になりますが、花色人気と未だ根付いていることが実感できましたね。だいたいこういうの右肩下がりになったりするんですけども、変わらないって すごいですよね。
まあそれだけ地元の方が一生懸命やってくださってるっていうか、うん、そういうことですよね。アニメファンも継続して行ってくれてる、うん、まあこう定着したってことなのかな。
そういうことなのかな。
でもそこからがまあね、一番大事なんですけどね。
メイン行事となるぼんぼり巡行では20時に温泉街の入り口から行列が出発、のぞみ札が入ったカゴを担いで練り歩き、温泉街の奥にある、これは玉泉湖でいいのかな、玉の泉って書くんですけど、その湖畔の特設ステージで、のりとが揚げられた後炊き上げられました。今年で7回目を迎えたぼんぼり祭りですが、人気は衰えず、4月に開催が発表されると、わずかおよそ30分でこの温泉の各旅館は予約で満室になりました。来年は湯涌温泉は開湯1300年の節目の湯涌温泉です。そして挨拶に立った現金沢市長も、就任年数とぼんぼり祭りは共に歩んできた年数であることから、そうなんだ。
これはなんかね、
ね、いいですね。
一緒ってことはなんか心強いね。
ぼんぼり祭りに対する思いは、ひとしきりらしく、来年のぼんぼり祭りにぜひ期待したいところですということですね。まあ1300年の節目ですからね、大盛況であることでしょう。
そういうふうにあのアニメに理解のある視聴さんを望みます。私は
羨ましいとっても羨ましい。
こちら神戸市灘区のリライトファームさん。私ネットサーフィンなどをあまりやらないので、ネット用語にはかなり疎いのですが、お二人はバブミを感じておギャル
なんだってバブミ、
バブミを感じておギャルという言葉を知っていますか。
知らん。
ラジメニアの後に放送しているこれ何だったっけ、大千葉篠田南のカレーチャーハン、いつも耳にしてんのにな。
カレーチャーハンは残って
ない。カレーチャーハンは残ってないけどな。の中でもバブミやおギャルなる言葉が出てきたので、いまいちよくわからないとググってみました、簡単に書くとバブミおギャルっていうのは、異性に対して母性を感じて甘えたい衝動を感じる。
ああ、なるほど。
だそうです。
はい。で、バブバブのおギャーおギャー
と。で、私の見たページの例題が面白くて、書くと、ガンダムのキャラを使った一文、シャアがララーにバブミを感じておギャル。まあこれを、共通語に直しますと、シャアはララーに母性を感じて愛情よりも母のように慕いたいということだそうで、まあ、シャア型なしやな。
そうですね、バブミを感じておギャル。
なんかバブミっていうのはなんとなく五感でわかんないけど、はい、なんでおギャルなんやろね。
でもおギャーおギャーですよ。
あ、そういうことか、
はい、赤ちゃん用語ですね。バブバブおギャーおギャー。
これはあくまで例題で、本来のネット上での使われ方は若干母性を感じる対象キャラの年齢が下がるそうで、
母性を感じる対象が下がる。
だからララほど上じゃないんですよ、もっと下だっていう、
はいはいはい、
若い人が使うからそれは余計に下がってくるんだろうね。
まあ別に覚えなくていいかな。
私はまだまだ若い方ですが、ネット用語や若者用語にはついていけないなと改めて思いました。
本当ですね。
僕は覚えてるし、覚える頃に消えるからね。
そうで、覚える頃に消えてないやつはあのいずれ広辞苑に乗るレベルです。
広辞苑にだいぶね1万語ぐらい加わったそうで、
らしいですね。
まあこの、 いわゆるネット用語だけじゃないですけどもね、
ちょっと興味深いです。
興味深いですね、1万語も加わるというのはすごいよな。
何が消えたのかも私ちょっと知りたい。絶対消えてるものもあるんちゃうかと思うんですよね。
そうやな、消えた方も知りたい。
そう、競技の結果
あれだからね、あの伝える新聞記事読んでて、はい、あ、船を編むやってるなと思いながら、
そう
一生懸命みんな言葉こう ね集めて、ね、いろいろわーってやってたんやろなとね、想像できるって、やっぱあの本
ロマンロマン
偉いね、アニメと本ね、
はい、映画もね。
おー、よかったね。
神戸市の中のペンネーム、さくら京子さん。先日部屋を整理していたら、2015年に発行されたアニメクリエイターの選んだ至高の映画というムック本が出てきました。
お至高ですか。
この本は、大人アニメという大人向けのアニメ雑誌と映画雑誌、映画秘宝の共同編集で、タイトル通り、辛坊監督とか大地監督など、アニメ業界の第一線で活躍する監督に好きな映画について語ってもらうというものなのですが、今読むと、しみじみする記事があります。 それはこの世界の片隅でで後に大ヒットを飛ばす片渕素直監督のインタビュー。監督は好きな映画の話というよりも当時制作資金を集めていたこの世界の片隅でが興行的に成功するかどうか、最近のアニメはマニア向けのものか子供向けのものばかりで別にアニメファンというわけではないけれど映画が好きな中高年が見てくれるアニメが作りづらい、このままではアニメがどんどん衰退してしまうのではないかと危機感を語っておられました。まあ2年経った今としてはその監督の不安は急に終わったわけですが、どんな傑作を作るクリエイターでも新作を送り出す時には逡巡することが分かって、ものづくりって大変な仕事なんだなとしみじみ思います。そりゃね、もう絶対に当たると分かってて作る人なんていないですからね。
まあ今は特に難しいよね。この世界の片隅にもそれは こだわって作ってるから自信はあっただろうけど、 それがこう世間に受け入れられるかどうかっていうのは本当やってみないとわからないし、
大ヒットにつながるかどうかなんて ね、
ましてやこの頃そのいわゆるこうメジャーな流通に乗らないと、
そう
特に映画はね公開関数って大事なんですよ。
で公開日数ね、
だからまあこう少ない関数で短い日程でやるって決まっちゃうと、もうそこでもかなり可能性低くなっちゃうんで、
そこでこう何かこう起爆となるような話題がないとね、
何か話題がないとっていう時代ですからね。
だから皆さん口コミって本当大事なのよ。
結構ねある意味ではあの口コミの力っていうか、はい、あれが示されたのでね、希望の光になりましたよね。
本当そうです。
こちらペンアドレス市場の宛て師の名高生物部松本健一さん、カオリンが市場の宛て神社に参拝されたそうですね、
はい、
ブログに載っていた写真はどれも見覚えのあるものばかり、神社だけでなく墓地の方も行ってくださったようですね。
もちろん
行ってきたんですか。
はい、あの番組の絡みで。
なるほど。ラジオ関西の近所にある港川神社に祀られているのが楠木正成公、その息子楠木正面公が祀られているんだそうで、まあ、お父さんがまあ大南公、大きい南公さんね、で息子の方を小南公と言って区別したりします、まあ、でも地元では単に南公さんっていうと、まあ、小南公のことになると、地名にもなっているので南港へ行ってくると言うたらこう南港通り商店街で行くという意味で通じるんだそうで、市場の宛てではね。湘南港墓地の方は巨大なクスノキが生えています、これ大南港さんも同じですよ、
はい、
本当森があって、ね、もうほんいつ頃から生えてるんやろ
う。樹齢何年だろうと思うね。
もう本当昼なお暗きっていうのが当たるぐらいのクスノキがね生えておりますが、でこの近くには母校の縄港もありますと、墓碑の碑文を書いたのは幕末の志士、明治の元老である山形有朋だったと思います、南北朝の時代朝廷が2つに分裂していましたが、明治政府によって南朝側が征討されとされたので南朝側で戦って散った楠木親子は英雄軍神として政府が後押しをしたわけです、そのため港川四条の宛神社ともに戦時中は出征する兵士がこぞってお参りして大変な賑わいだったらしいです。
まあ、
軍神やもんな。
そうだね。
で大南港はこの世界の片隅にの、中で、南港飯でおなじみですね。
あれか
南港飯出ましたね、
うん、
で少ない食料で戦うための量を増やす調理方法が戦時中の食料難に応用されたとか、味は最悪らしいですが、
そんな感じだったね。
まあふやかしてあるだけやからな、湘南港はガラスの仮面の中の劇中劇紅天女でちょっとだけ登場しています。
本当
まあはっきり書かれていませんがちらっと楠木の若様と呼ばれる人物が登場するので、
はい、
これが湘南港ではないかと自分は思っています。
なるほどね。湘南港さんとこの楠木はね2本が1本になってるんですけど、その、ね、2本が1本になるときに間に立てられた小さな石の火を取り込んで1本になってるんです。
なんか
ロマンでしょ。
ロマンですね。それはなんかこう感じるような。
そうそう、ここの神主さんはラジミニアンですよ皆さん。
ほんまに？
そうですよ。
あら、
あの岩ちゃんもよく知ってる神主さんですよ。
神主さん、
はい、あの大阪天満宮から
よく来ててくれた、
あの転勤なさってこちらに、
はいはい、
はい、
あの方がいかなあきまえんな。
ぜひぜひぜひぜひ、はい、大阪市西区のルドルフさんです。先日京都からの京阪電車で七条から京橋までノンストップの快速特急楽楽に、楽楽の楽はあの楽難の楽に楽しいの方で楽楽に、初乗車しました。最近は特急だとか新快速だとか言いつつ停車駅を増やす一方でどうも逆調な感じがあったところ、時間にしたら3分早いだけですが途中停車がないのがやはりスムーズさを感じずにはいられませんでした。
なるほど。
私は大阪や淀江橋を出 たら大体京都まで行くのがほとんどなので、停車駅の少ない、優等列車の存在はありがたいです。駅を増やしたりで、新しい駅、新しい停車駅付近の利便性は向上させていますが、既存駅と、既存駅を行く乗客にはむしろ不便になることもあるので、駅を増やすなら、優等列車の種類も増やすかなんかしてほしいと思うところですよ。新進快速とかね、って新快速じゃなくて新進快速。
難しいよ、ダイヤ限界あるからな。
ね、そうですよね。
本数にな。
早いのしたらそれだけダイヤ返せなあかんしね。
駅作ればどうしてもやっぱり停車駅増えてくるからね。
そうそうそう、
利便性考えると、
ね、
だんだんだから快速が快速でなくなってくるというね。
そうね、
で新快速作って、うん、それも停車駅増えるから
新進快速。
新進快速気になる。
新快速 R とかね。
あ、いいね。飛びそうやね。
そうそう。
東大阪市の親父さん、あのね、先週小平さん来てくれましたが、うん、あの翼を持つ者、うん、ノッタンエンジェルジャストドリーマー、これあの発売されたので買ってくださったそうで、
は
い、まあ、CD もいいんですけど、うん、あの7分強というあの、うん、まあ、超大作なんですが、あの DVD がついているのが、
うん、
これがもう感動ものというふうにいただきます。ぜひ皆さん、
はい、
ゲットしてください。これ売れないとね。
そうそうそう、
いろいろとあと
オリンピックに向けて大変なんで、
はい、よろしくお願いします。
ラジオネーム PO ボックスさん、大阪からです。今月の特集は怖い曲特集でしたよ、先週ね。それに引っ掛けて怖い作品のご紹介、角川ホラー文庫から、これは暗がりさとしさんと意味するのかな、のカニ味噌、ひらがなでカニ味噌。
カニ味噌、
うん、ホラー小説は好んで手に取ることは少ないのですが、個人的に大好きな作品、一部では泣けるホラーとして有名です。120ページくらいの中編なので割合お手軽に読めておすすめ。まあ、端的にまとめると、主人公がカニを食べる話なんですが、どちらかといえば城崎温泉のカニが近づいている香りにおすすめします。
それ読んでからやとなかなかカニ味噌食いにくくなるんちゃう。
どっち系でしょうね。
うん、今僕はかなりグロテスクな放送でしたけどね。
でもさ、泣けるホラーだから。
泣けるのか。
泣けるホラーだから、まあ、怖いっちゃ怖いけど、グロというよりは何かカニにまつわる思い出的な何かなんじゃない
ちゃうような気するな。
でもね、どっちにしろ私ね、あのカニ味噌は食べないんで。
苦手なの。
あんまり好きじゃないですね。
味が、
うん、
感触もね、あれ好み分かれるとこやもんね。
独特だしょ。
独特やね。
いっぺんあの城崎温泉のすごいバス上にある安い旅館しか取れなくって、そこに泊まった時にご飯食べ終わった後に雑炊するじゃないですか。で雑炊わーって、ね、作りますねって言って雑炊作ってくれはって、最後に何のクエスチョンもなくカニ味噌ドバッと入れた時は、二度と止まるかここって思ったものです。主人と二人、そう、
断れよと。
カニ味噌入れますかって聞いてくれたら、あ、結構ですっていうのにドバーって入れて食べられへんかった。やっ
ぱり高いカニの方がカニ味噌うまいんかな。
え、知らん。
やっぱカニ味噌にもこう あるんちゃう、そのあたり。
元気なカニの方が脳は動いてるっぽいから。脳じゃないけど、カニ味噌は。
そうそう、なんかこう新鮮で。
どうなんやろう、
その辺カニの通の方。
どっちも食べへんからあんまり。あ、はい、でもね、日本酒入れたら食べる。
あ、
うん、
通の人はなんか日本酒入れてグッと飲んだりするよね。
うん、あれは美味しい。
あの好きな人はあのこうむき身にカニ味噌つけて食べたりする、
うん、らしいです。ほんでなんぼでやらされんねんけど、そんなに美味しいと思わんと食べてます私。
カニいっぱい食べたくなってきた
ね。
はい、
カニの通の人、まもなく解禁。
もうお便りお待ちしております。、はい、メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番。おがき封書の方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西ラジメに玉手箱あるの係までお送りください。来週もお便りお待ちしています。寄せ風と
南香里でした。